ラジオもっこもこパレード。
カイマンってワニの種類の名前なんだ。ずっとエロい言葉だと思ってたわ。
青春
アルデヒドボディヘドラ。
です。
今日はまたもやダイビング収録ですね。
まあそうですね。
ダイビング収録問題なくなってきたな。機材が決まってきたな。
ああ、まあそうですね。まあまあ
音がどうとか全然言われなかったな。前回。
あ、そうですね。
むしろ楽しいですって書いてくれてるん
ですが。まあまあまあ音質は問題ないんでしょうきっと。
で僕ら今ちょっと iPhone がまず賢いし、でマイクも結構いいしっていうので僕ら普段。ツイキャスとかをやってる時も、多分別に問題ないね
ん。
で、やっぱ最近のマイクっていいのが結構安く出てるから、僕ら使ってる今はまさに使ってるのも、普通にマイクやけど3000円ぐらいで2人同時に使えるマイクを使ってて、マイクを。で、これがまあ割と僕はすごい画期的にいいなと思ってるんですけど、
はいはいはい、はい。
どっか有線を信用してる部分あんねんけど、
うん。
で、iPhone もライトニングに突っ込める、イヤホンっていうかマイクあんねや。
はいはいはい。
それ使うとやっぱめちゃよくて。
まあ有線はね、なんだかんだ言っていいよ。
気持ちが落ち着くよ
な。電池切れが気になれへんっていうのは大きい、やっぱ。
うん。確かに。
ま
あそれ、まあ電池いるタイプの有線やな、我々
は。はい。
iPhone で使うときはそれ電池いらんねん。
まあまあまあ、そうやねんな。これもだから本当は電池ないといいんやけど、まあアンプは電池食うからね。
なくても、なくても使えんねん、これ。
はい。
けど
そのあんまちっちゃいからな。
そう今の使い方やったらそうそうアンパーた方が音は綺麗になるな。
そうですね。まあ音ってのは大変よね。なんか良ければ文句言われないだけで別に褒められやせんっていうね。
うん。やけどなんかさ昔のファミコンとかでさ、
はいはい、
プログラムを解析したらさ好きな女の子に対するストーカーじみた言葉が書いてたみたいなと
か。ああはいはい、はい、
あるやんか。
プログラマーの遊びみたいな
やつね。あそうそうそうそうそう。
はいはい。
でとかなんかその最近やったら昭和の初期の写真とか江戸時代の写真をカラーつけて今復元みたいな。
はいはいはいはいはい。
流行ってるやんか。
そうやな。
流行ってるか流行ってるんじゃなくて技術ができたって話なんやけど。
うんうん。
で言ったっけその僕最近高いヘッドホンを買ったなんかまあもらったんですけど。
うんうん。
4万球のヘッドホンを使ってるの僕今。
へえ。
ソニーのなんか W1000 なんじゃらかんじゃらっていう。
はいはいはいはい。
それもらってなんか変やりまして、
うん
うん、で、まあ、めっちゃまずノイズキャンセリングあの AirPods もある機能がまずすごいの、
うん、はいはいはい、はい、
何も聞こえへんし
何も聞こえへんし
そうでこっちの音爆音でも全然外にも漏れへんし、
うんうん、
すごいのもあるけどほんまに音良くてやっぱりよう聞いてて、
うんうん、
やっぱ8000円ぐらい超えるとまず1個上がるしで2万超えるともう格段に上がるって、うんうん、要オーディオマニアは言ってて友達が
なるほど
で最初のもう一個下の壁1500円ぐらいからまあ買うんだ2000円ぐらい買うのがいいんじゃないと、
うんうん、
5000円ぐらいの買うんやったらもう2000円でいいしやったら1万買う方がいいよみたいなな
るほど
で1万買うんやったらもう1万5000円超えたらさらにいいでみたいな彼女はよく言ってて、
うん、
で4万円から最高レベルですよ今回僕が手に入れた
のまあまあまあそうですな
で4万円のさヘッドホンで聞いたら YouTube の音とかですら、
うん、
そのなんていう普段さ車で聞いててもなんとなく音楽 iPhone とかで流せたら、
うん、
まあ BGM 後ろの音ってさらにどれがベースとかどれがギターの音かとか分かるけど、
うん、
なんとなく一緒くたに聞こえてるというか左右に分かれて聞こえてるぐらいの感じやんか、
はいはいはい、
それがさ YouTube の音ですらギターの人のこうピックを弾いてる右手のがどう動いてるかすら分かるぐらいに聞こえるわけよ
でなるほどね距離感とかが入ってるってことね
そうやね
はいはいはいはい
でそのままそのうまいことをイコライザーでいじってんやろうけど、
あ
でこの間も家でさ友達の弾き語りをさ聞いてたらさ、
あ
それ友達が撮ってくれた弾き語りそのザ・ヒトの曲とか聞いたら、
はいはいはい、
なんか音が密閉されすぎてちょっと無音に近いから怖いのよ、その外の音が聞こえへんことが僕は。
あ
でちょっとなんか今急に人入ってきてたらどうしようみたいなないんやけど、
あまあまあまあまあまあ
思ってたらどんどん聞こえるみたいな気がすぎて、隣の壁どんどん言ってないみたいに思ったら、よう聞いたら弾き語りを撮ってる部屋の多分上の階で人が歩いてる音とか聞こえてる。いやなるほど、すごいなこれ。
なるほど、全部撮れてるけど
撮れすぎてるみたいな。
撮れだから音源は撮れてんのね、そもそも。
そうやねそうやねそうやね、うん、それが再現できてないだけで、うん、実は撮れてんねんっていうことの不思議ってあるよなと思って。だから
まあ確かにね、
だから僕らが今別に大丈夫ですよって言われても、いつか誰かがヘッドホンで聞いてなんかめっちゃ悪口言ってるやんみたいなとか言ってないねんけど、
はいはいはいはい、
けどなんかそういう何かがあるかもなっていうふうに思うって話。実は
まあでもそやね、うちらは結構後ろの音は気にせず撮ってるから、うん、あるんかもしれない、
まあ、なるだけ静かなところで撮るとかは最低ラインはしてるけど、
ああでもまあしてない方やし別にせんでいいと思ってるしね。
だけどさ、まあ、その昔とか居酒屋で撮ってたりさ、撮る顔さんとかしてない。
ああまあしてましたね、そういうとこありましたよね。
だそういうのに比べるとっていうぐらいの、
あまあそうねそうね。でもまあお客さんが入ってきたりとか、
うん、
まあ、赤楼の空調が回ってたりとかみたいなのはしてるので、
まあそういうのは、
まあ、そうなんですよね、うん、うん、
まあありましたが、
あの今週ちょっと話しとかなあかんことが一個あるんです、
うん、
あの僕の大学の時のね、あ
クレーンゲームの話題じゃなくて、
はい、あのまあ後輩っつうか、まあもう大学の後輩なんかもう今や友人ですわ、
まあ、そりゃそうやな、
もう年的にもそんな変わらんみたいな感じだ
けど、大学1回と3回はえらい違うけどさ、それは42歳と44歳は何も変わらんもん。
せやねんっていう意味で、まあ友人がね、
うん、
まあ、本人も公開してるからいいと思うんですけど、工学部卒なんですよ、
は
ん
は
ん、でソニーに一旦入って、
そうそう、だからソニー入ったら全然さ、うちらの時のソニーでイケイケやったからさ、
え、そうですね、
えらい優秀でな、
そうそう、うちの大学からって実はソニーへの入社がほとんどなくて、
うん、
まあ、いわゆるだからコネクションっていうのがない状態から入ったから結構ビビられたぐらい、結構優秀な人で、
まあプレゼス全盛ぐらいの頃やもんな、ま
だ、う
ん、
そうですね、うん、で、まあ、ソニー入ったなと思ってたら、うん、なんか、しばらくしたら、辞めて映画監督になります、つって。
いや、それね。まあ、僕も、なんか、ちょうど、東京行った時に家泊めてもらったり。
はいはいはい、そうですね。
したことが、まあ、なんか、後輩やから、僕も年は近いから、
うん。
ソニーさんって呼んでたぐらい。
まあ、そうなんですよね。で、東映の、まあ、助監督っていうのは、なんか公募があるらしいんですけど。
うんうんうん、
で、まあ、それに応募して、
いや公募あるって言うけど、あれやで、あの時たちが東映が公式に助監督を募集したので40年ぶりとかやったはず
や。あ、そうやったかな。
40年ぶりに東映が自社で公募しますって言って、
うんうん、
で6人か7人かだけ入ったみたいな話。
あ、そうそう、そんな話、そんな話のうちの一人なんですよ。
そうね。
でまあ下積みというか、まあ、助監督なので、
そう、
なんか映画の世界って助監督とかは社員さんがいるらしい、東映の。でも監督っていうのは作品ごとにフリーランスというか、まあ、社員じゃない人が監督をやってるらしくて。
だから、内閣、官僚はおるけど、
はいはいはい。
総理大臣は、民意で決まるみたいな感じ。
ああ、そうそうそう。社長はよそから連れてくるみたいなね。
そうそうそう。
システムに、まあ、なってるみたいで。だから、まあ、助監督は会社で雇われるパターンあるけど、まあ、監督はないんですよね。で、助監督、まあ、10年前後やって。で、まあ、この度、初監督作品が、まあ、ロードショーされましたと。
いや、それはすごいよ。
で、まあ、当然ね、ちょっとキャリアが、監督としてのキャリアはないわけですから、
うん、
上映期間がちょっといろいろ短かったりもするみたいなんですけど、裏アカっていう、裏アカウントね。
あ、はいはい。
ツイッターとかの裏アカの裏アカね。
っていう、
名前の映画が、今、一応全国ロードショー。まあ、北海道とかちょっとないようなんですけど、うん、はい、になってて、早いところは先週4月の第1週からかな。で、遅い、大阪とかは多分、今週ぐらいからなんですよね。
はいはいはい、
4月第2週ぐらいから始まってて。で、まあちょっと、 そんなに長くロードショーしない可能性もあるんで、
まあ、最近はね
感によりますけど、うん、なんであのぜひですねあのまあそういうゆかりがあるのが見れるなら見てやろうという人がいたらねぜひ。
いやけどそうよな、
はい、あの面白い見ましたけど僕も、うん、あの僕は結構面白かったですね。あのやっぱり裏垢っていうイメージから入るじゃないですか、言葉面から、はいはいはい、でまあその裏にどんなねストーリーを織り込んできたんかなっていうのを思いながら当然こっちは見るわけですけど、うん、後半の展開が特に面白くて、
まあちゅうの結構ずっと割と入らはって初期ぐらいに、
はい、
あの仮面ライダーシリーズのネクストっていうので多分序盤で最初入ったぐらいやったかな。
ああそう、まあ初め何作目かぐらい、2作目か3作目ぐらいで
手伝って
たんかな、まあね、多分。
でもネクストは結構歴代の仮面ライダー系映画でも好きなんで、
はいはいはいはい、
まあ、アクションシーンがベラボーにかっこいい、
まあ、そうなんですよね、
まあ、正直ストーリーはもうどうでもいいって思うタイプやったんやけど、
まあ、アクション撮りたい映画やったんやろな。
そうあれはね
ちょっと止まっといた方が
止まる。救急車アルデヒド、
はい、ということでね、まあ、
救急車優先、優先なんていうのこういうの、
まあ優先でいいんじゃない、救急車を優先させたんですね。
優先させてヒドですよ今、はい、救急車追っかけてヒドですよ
まあ確かに
フラシーボさせないでヒド、
うん、
あ止まった、あここがゴールか、はい、
ですかね。
森の宮の病院に行きました。で、まあ、その映画が今上映、
うん、はい、そう、
いや今日めでたいような、というか監督っていうのはさ、とにかくさ、はい、数億円の金を背負うというさプレッシャーがでかいと思う。
まあまあまあそうなんでしょうね。まあまあ、まあ、
なんか自分が大人になって思うけどさ、何ができるとかさ、みんなにはないセンスがあるとか、そんなことは大したもんではなくてさ、
はいはいはい、
大したもんではあるんやけど、
うんうん、
その重要性としては低くて、やっぱその何この何億円かの金を増やせるか減らせるかってことを背負う精神力やと思うよな。
あ、
電通ってさめちゃ自殺率高いって昔は言われてて、1年目でやっぱ1億2億背負わされてこけたりしたらさ、
なあ、まあね、
でも誰かの人生飛ばす可能性がある仕事やから、
まあそれはそうですね。
いや、なんかそれを思うとやっぱ内閣総理大臣っていうのは異常者ですよね全国民の
まあまあ
みたいな感じの、
まあそうですね。だからまあ監督業もまあなんていうんですか、結構いろんな能力が必要で、
うんうん、
まあどれか一個ぐらいだと実は割とまあ数の人が持ってたりするわけですよ。
まあ
それこそ映画のストーリーを考える能力とかは、
まあ、まあ、ちょっと
それなりにたくさんいるかもしれないんですけど、まあプラスまあその人に指示する能力とかね、
いや
まあお金集めるとかね、まあいろいろあるわけですよね。
昔僕三枝監督っていうさ、ミストって映画とかをやってて、はいはいはいはい、まあその弟がなんかがあの逆襲のシャアの音響監督が有名な、
はい、
その三枝監督のなんか縁あって一緒に飯食わせてもらうことがあってさ、
はいはいはいはい、
その時も言ったけどやっぱり監督としての一番重要な仕事はまずは現場でこいつがリーダーやって分からせることやからやっぱそこは舐められたらあかんみたいな話をしてた。
ああ、なるほどね。
言ったらね、なんかアニメの人でもね、結構その監督怖いみたいな話聞くやんか。
うんうんうんうんうん。
あのガンダムの富野さんめっちゃ怖いみたいな言うけど、ね、実際なんか小山さんの中に聞いても全然その理不尽なことは言わんし、
うんうん、
あの優しいですよってやっぱ言ってて、
うんうん、
けどなんかいろいろ話を聞いてるとやっぱりその気に入らん作画したりしたらめっちゃキレ散らかすみたいなのはやっぱこの人はどうせダム気づかんやろみたいに舐められたら終わりやみたいなあるんやろうなって。
まあ確かにそうかもね。
この人に怒られたらやばいっていう緊張感出すことが仕事っていう入り口やろうなみたいな。だからやっぱその数億というプレッシャーとその群れを誘導するっていう、
はいはいはい、
仕事やからなかなかのことやなと思いますよね。
まあそうでしょうね。うん。
でそれでさ神経削って数年単位でさ出したらさ、もうさ予告編だけでさなんか B 級みたいなしょうもなとか言われるんでしょ
はいはい、
大変と思う。
まあね、まあそのなんていうんですかね、見る人がいる以上お金払って見てもらったら、
うん、
まあもちろん感想を言う権利なんか当然あって
あると思う。確かに、
うん、まあまあだから何言われようが まあ、気にせんかったら言っちゃいいんですけどね、うん、まあ、その売れりゃいいっていうか批判の対象になってもまあ
まあむずいですね。100人が見て100人がいいってええもんなんか世の中にないからさ。
ないない、
全くないよな。
まあね、まああるとね思ってる人もいるからあれなんですけど、ないんですよ。
ものすごくしてないとか思ってるんですよ大体。
そうそうそう、100人が見たら 100人が同じことを感じそうな科学の世界ですらそんなことはないからね。
救急車待っておったな。
まあほんまですね。
なんかフラシーボ、フラシーボじゃない、えドッペル、
ドップラー効果。
はい、はい、というわけ
で、まあということでね、あのぜひ映画、映画裏アカをですね、気になった方はあの調べていただいて、まあ、見ていただければなと思います。
はい、はい、というわけで質問です。
ね、今日の質問は、これかな、薬師さんからの質問です。
はい、
毎回欠かさず聞いてます。早速ですが質問です。暑くなってきて、まあこれ夏の質問だよな多分。
うん、まあ、もうすぐ夏だからちょうどいいよ。
暑くなってきて水分を補給することが増え、自宅では夜間でお湯を沸かし、麦茶やウーロン茶のパックを使って2リットルの常備お茶を作っています。うん、麦茶はお茶パックを入れて数時間以内に取り出さないと味が変わってしまうように感じます。ウーロン茶の時は全く気にならなかったのですが、麦茶は特に味の変化を強く感じます。何か成分が違うのでしょうか。うん、また冬場は麦茶はあまり飲まないのですが、それは店で麦茶パックを見かける頻度が夏は多いのに対して冬はあまり見かけないこともあります。
うん、
しゃっくりが出るわ。それ以外にも、麦茶が冬場にメジャーにならない理由があるのでしょうか。冬場の方が麦茶の味が変わりにくいのであれば冬の方が売れそうな気がするのですが、保存と外気温は関係ないのかな。でも冷蔵庫にお茶を入れておいた方が傷まないし。そんなこんなで猛暑らしく麦茶をいろいろ教えてアルデヒドというね、麦茶の質問です。
麦茶はね、
はい、麦茶は
いいんですよ。
お茶っぱ、え、あ、はい。まあいいよ、どうぞ。
いや、僕が思う冬に飲まない理由と、
あ、まあそっちからやろうか、さっき。それでもいいよ。
どっち、もう一個ないっけ。
もう一個は、
夜間で味変わる。
味変わるやね。
なんか、
はい、
僕は夜間でお湯沸かさへん。
あ、そっちから行くのね。はい、はい、
最近ね、お茶飲むときに。はい、で僕水に直接入れて半日ぐらい冷蔵庫に冷やしたら、
はいはいはい、
割と味出るなと思ってて、
はいはいはいはい、はい、
で湯冷ましの方がまあ日持ちしたりするけど、まあ、結構飲むから、
あ、
まあ、1日でそれでいいかっていうシステムにしてから家ですごいお茶入れるようになったんですよ。
はい、
で紅茶なんかもお水出し飲む方が多いんで、
はいはいはい、
家やったら。でなんか知らんけど、なんかうっすら聞いたことある気がするのは、
うん、
麦茶は夜間の鉄分の鉄となんか反応するみたいな話を過去に聞いた気がする。
うんうんうん、これでも別に夜間と反応するとは言ってないけど
な。なんかその鉄分が入ると味に変化が出るんかな、
はいはいはい、ああなるほどね、
という印象はあります。
ああ
けどあんま変われんと思うよな。
ね、うん、まあ、だ麦茶はパックを入れて数時間以内に取り出さないと味が変わってしまう。
いや、生取り出さないです僕、
いう話なんですけど、
うん、
何か成分が違うのでしょうか、ウーロン茶とね。
それは違う
んですけど、うん、そう、あのね、この質問への答えは、うん、そもそもお茶じゃないっていう話ですね。
だって
麦茶は麦茶は麦なので。
まあ、茶ってことはさ、だからもうドリンクみたいな意味やからさ。
違う、茶は茶の木ですよ。
いや、もう、いや、それはそうやけど、
そう
言うね、こういうことを言うやつ。あの、だから、ね、漢字の読み方もみんなが間違えたらそれでいいや、みたいな、なっていくじゃないですか。
まあまあまあ、そうですよ。
だから、それはそうで、で、まあ、緑茶とウーロン茶と紅茶はさ、全部一緒やんか。
はいはいはい。
葉っぱも一緒で、その、発酵するせえへんっていうことと、潰してから発酵させ、あの、一回、軽く潰して発酵させるのが紅茶やんな、確か。
うん。
っていうさやから、基本的にはまあ一緒なんですよね。
はいはい、
味噌と醤油みたいなもんで。
うん。味噌と醤油ね。それはそれで深い話やな。
まあ、味噌と、まあ、すけど合ってるんじゃない。
まあ合ってる。
で、麦茶はさ、麦だしやからさ、
多分。はいはい。
で日本には古来から蕎麦茶とか、ドグダミ茶とか、はい、あと何やろ、柿の葉茶とか、
はいはいはい、
桑の葉茶とか、
うんうん、
あるわけですよ、いっぱい、
うんうん、
だからそれを思うと まあ要は香りを移すじゃん、何でも飲み物美味しいよねっていうだけのもんでさ。だから麦茶も、
うん、
だから美味しいだけでいいんじゃん。
はい。で、うん、まあ味が変わんのかって話なんですけど、
うんうん、
まあ味はね、実は大きく変わるんです。で、
あ、そうなんや。
はい。だからパック、麦茶っていうのは沸かして、パックであれなんであれ、基本的には数分で出した方が美味しいです。
あ、なんか言うよな。うちの親が言ったな、はい、それな。
で、それは、お茶っていうのはね、
うん、
まあそのお茶っ葉ですわ。
うん、
お茶っ葉は、まあ長いこと入れといてもそんなに出てくる味は変わんないというか、味が出たら、まあ別に余計な雑味はないわけですよ。
はいはいはい、はい。
なんですけど、麦は、そもそも麦なんで、
うん、
麦茶って、麦そのものの味じゃないじゃないですか。
まあ確かに。
麦茶っていうのは、
入り麦茶というか、
そう、
麹麦茶というか。
麦の殻を、いったやつからを水につけて出した飲み物ですよ。
確かに。
で、麦本体があるけど、麦本体の味っていうのはあんまりこう、関係してないわけですよ、麦茶には。でね、漬けとくと麦の味が出ちゃうんです。
はい。
で、要は麦って、まあ、穀物だから、でんぷんじゃないですか。
うん。
でんぷん質が出てくると味変わるんですよ。
あ、なるほど。なるほど。
だからあんまつけちゃダメなんです。
米ぬかの食おうとせんのに米の味が出てきおるみたいなことやな。
あ、まあまあまあまあまあまあ、そうです。
はあ、はあはあははあ、なるほど。
っていう話なんです、麦茶の味の話っていうのは。
そういう意味ではほんまのいい麦茶になればなるほど味変わるんかもな。
あ、だからサクッと出さないとダメですね。う
ん、フェイクのもんであればあるほどいけるかもな。
はい。ということなんで、お茶と麦茶は全く違うんですよね。いや、お茶には中身はないわけです。
紅茶なんかはさ、水出しの方がその渋みとかが出にくいとか、
はいはいはいはい、
香りだけが出るとかって言って、まあ実際そう感じるんですよ、僕
も。はい。
だから確かにそうなんやなって今。
そうなんです。だから麦茶は出しすぎたらダメなのは麦の本体があるからです。
麦茶長らく飲んでないからやってみようかな。
はい。
普段紅茶とルイボスなんで僕。
ああ。麦茶ってほんまのやつ買うと沸騰して2分以上炊かないでくださいと書いてあるんです
よ。あ、確かに書いてた。昔一回な、二人で暮らす時いい麦茶買ってきて。
ああ、そうです、
ね。
で、
実家がいい麦茶使うからさ。
うんうん。
確かに夜間で沸かすよな。
そうなんです。で、まあ、っていうようなことが、あって、味の変化はすごくあるし、あと、ちなみに腐りやすいっていう話も本当にあって、
うん、
それもでんぷんが出ると腐りやすくなるからです。
なるほど、そ
ら
そうやな。
はい。
それはわかるです。
で、次が、何やっけ、麦茶が冬場にメジャーにならない理由があるのでしょうか。
何個か僕理由あると
思うんですけど、
麦茶は家でみんなが簡単に飲めるから、
はいはい。
金出せあんま飲みたくないっていう感覚ある。
ああ、なるほど。
っていう、こう、文化的側面。
はい。
と、
でも家でもあんま飲まないですよね、冬。
いや、で、もともと麦茶を、なんで夏場は麦茶がいいんかっていう話で。
はいはいはい。
それは僕は経験があるんですけど、
はい。
一個は、ウーロン茶とかはカフェインが強いんで、
はい。
いっぱい飲むと疲れるんですよ、胃が。
はあ、はあははあ。
カフェインですな、お茶がいいから、だから僕ルイボスなんやけど、
はい。
っていうので、麦茶はいっぱい飲んでも胃が疲れないから、
はいはいはい。
カフェインがない麦茶が好まれるんですが、
はい。
が、麦茶は結構利尿作用が強いはずで。
はあ、なんかそうなのかな、
知らん
けど。
知らん。
でもカフェインの方が強いんじゃない？
うん、確かに。で、ミネラルを、取れるみたいなのがあって、
はい。
で、なんか、ウーロン茶を。
あ、ミネラルはちなみに麦茶奪われるんですよ。
あ、奪われ
る。だから本気の麦茶は、いっぱい飲みすぎると、ちょっとカリウム不足とかになることがあって。
いや、めっちゃ足つんねん。
あ、そうです。で、だから、ミネラル麦茶っていう製品があるじゃないですか。
うん。
あれはわざわざミネラル足してるってことなんですよね。
あ、そういうことなんですね。はい。いや、だからその辺が理由かなって、量を取るから、カフェインレスなものが、どうとか、そういう。
なるほど、なるほど。はい。
答えとして合ってるんじゃない？
多分これはですね、冬の麦茶っていうのは、
うん、
手に入れにくくもないはずだし、本質的に、
うん、あ、全然な、一年通してあるでしょ。
はい、麦は多分二毛作なので、
うん、
二毛作二期作どっちや、
同じのやるんやったら二期作じゃん。
あ、かな、ね、二期作とかなので、うん、別にどの季節もあるんです、
うん、
貯蔵できるしね、
うん、
で入手しにくくもないし、まあ、あの温かいのでも美味しいんですけど、うん、なんで飲まないのかって言われると、もう文化的側面としか多分言いようがないんですよねで習慣として夏場に飲む習慣があったんです。それはなんでかっていうと、まあ、歴史を紐解くと、
お、あるんや、
はい、歴史を紐解くとね、そもそも麦茶っていうのは昔麦を食べてたじゃないですか、皆さん。
あ、なるほど。
でね、その時に麦茶ってもともとお茶じゃないんですよ、
うん、
麦の食べ方の一つで、いった麦に水入れて食うっていう食い方なんです。
はー。
で、その汁なんですよ。だから麦茶の味が美味しいことはみんな知ってたんですで、その飲み、もう汁の分だけを飲むようになったっていうのが、まあ麦茶なんですよね
なるほどね、
はい。で、江戸時代ぐらいからあるんですって。記録に残ってるのでも元豊臣秀吉とか飲んでたらしくて、
へー、
ぐらいの歴史は
もっと前からあるかもな。けど
でもね、そのお茶と違って水出しができるっていうのが麦茶のいいとこなんです、うん、だから夏に流行るんですよ。
あー、なるほど。
でお茶は水出しすると時間かかるんで、
うん、
だからお茶はお湯で出す。で夏場にお湯から出したの冷やすのは大変やと。
なるほど。
だから
冷たください
と、麦茶飲もうよというのが
有力、
あの多分定着してるっていうのが大きいと思います。
そうだよね。夏場にさ、ご飯食べてさ、一口ご飯白米残ったりさ、
はいはい、
こびりついてる米やったらさ、やっぱばあちゃんがさ、それ隣のばあちゃんも父方も母方もやった気するんやけど、あの冷たい麦茶入れてさ、
はいはいはいはい、
こそいでさ最後ザッて食うっていう
はいはい、はい、
あと夏場食欲ない時に冷たい麦茶のなんか茶漬け食うってやるやん。
はいはいはい、はい、
あれ良かったよね
そうやね、うん、あの夏場の冷たい麦茶の茶漬けはうまいんですよ。
うまいよな。
あのお茶があったかくなる前に食い切るのがコツなんですけど。
そうやな。
そう、
ぬるくない。なんなら大人になったら氷入れたりしてたもんな。
うん。で、ちなみにでもね、その話ちょっとずれるけど、うん、ウィキペディア読んだら載ってるんですけど、
うん、
あの向こう中国とか、
うん、
中国じゃないな、朝鮮半島かにはもともと釜にこびりついた米あるじゃないですか、
うん、
でそこの釜にお湯を入れて、で香ばしい米の汁みたいなのをお茶的に飲むっていう習慣をもともとあったんですって。
へえ、面白い。
で、なんですけど、まあ日本が一回占領するじゃないですか。
はいはいはい。
で、それと、あと、その時に麦茶が流行ったらしいんですよ。あの米のやつに似てるっつって。
なるほど。
で、
今の。まあ、要は法事やもんな。
そうそうそうそうそう。で、今の時代になって、炊飯器でみんな炊くから、その、米、焦げた米のお茶を飲むっていう習慣なくなったんですって。うん、
はぁ、あ、はぁ、
あ。でもだからあれの代わりっつって麦茶が今でも飲まれてるらしいですよね。
けど確かにおこげ茶は多分コーン茶にも似てるような。
あ、そうそう、コーン茶か。だから今はコーン茶が麦茶で代用してるっていうか、文化が
コーン茶と麦茶に似てるよな。
そう、そこは受け皿になってるらしいですね。
いや、韓国の食文化ってやっぱすごいよな。
まあやっぱりより中国に近いしね。
し、なんかと、いや、韓国の料理好きでさいやけど好きと思う一方、やっぱりそのどうしてでも食うよなっていうのがさ、
あ、まあまあまあまあ、まあ、
ケジャンっていうのわかるでしょ、渡りガニのキムチ、
はい、
渡りガニってさ、大阪に来たら食うけど、基本的にやっぱり雑魚っていうか、そのゲド扱いされるガチなカニやから、
はいはいはい、
淡水で多かったりするし、それさキムチにつけてさ生で行くってすごくないと思って、
まあ、でもキムチにしたらいけるっていう積み重ねが、フグ食えんのと一緒でさ。
めちゃくちゃウニうまいからな。
まあそうやね。
めっちゃ好きやわ。何の話だっけ。
はい。っていうことで麦茶は、まあ朝鮮半島でも今は日本の占領下以来意外と定着して流行ってるそうです。
泳ぎに行くときは麦茶ばっか飲んだらマジで足するんで。
それ感覚的や。
うん、そうやな。一時だけど、なんか、5回連続ぐらい出しつつて、
はいはいはい、
なんでやと思ったら麦茶かと思って。
そうですね。
一本スポドリにしたら治りました。
はい。スポドリもいいし、飴とかもいいですね。塩飴とかもいいです、ね。
そうやな。わかりやすくみんなやる。
はい。取った方がいいですね。はい。あとなんか告知ありますか？
あれ言うんです。
はい。
ありんですって今言ったけどな。久しぶりにイベントをやろうかなと思って、
はい。
5月の近いです。
2日かな。
2日かな。ちょっと、そう、5月2日の日曜日に、お昼に神戸で久しぶりにやろうかなと。
はい。
ちょっと前と違う場所になるんですけど、ちょっと場所はごめんなさい、リンクでもう一回貼ります。
はい。
で、あの2日の昼からで、ちょっと久しぶりの神戸イベントなんで、まあなんか
なんかね、場所近いみたいですけどね、うん、前の。だから北の大阪の方っていうか。
あの辺りで。
はい。
で、まあ、当然コロナのことを考えつつ、その、あの、スペースも置きつつ、
はい。
やりたいなと思うんですが、
はいはい。
まあ、なんかちょっと、まあ正直言うと今段階で何やるか決めきってないんですよ、我々。
はい。
で、けど、なんかちょっと、その、昔やったペーパー鉄道ショーじゃないけど、ちょっとみんなで考えたりする参加型の会にやっぱりしたいな、
まあ、そうですね。一方通行の講義型じゃないやつをね、うん、ちょっとやりたいなと思ってます。
とはいえ、このみんな横と喋ってっていう感じでもなく、
はい。
まあ、マンボウなんで我々は。
そう。
まあけど、しゃあないよな。言われた通りやるしかないよ、
まあ、そうだ
って思ってるわ。
はい。まあ、よかれと思って言ってるわけですから。
まあ、くれるもんくれるしな。
はい。
っていう
感じで。
ことをやろうかな
と思ってます、ね。はい。5月2日ですんで、まあ、神戸でやりますんで、まあ、関西圏の方とか、うん、まあ、もしよかったら予定をね。
科学者はこういうこと考えて、今県内はこういう科学が世の中にあるよっていうようなことを、なんか仮想体験できるような会にしたいなっていうイメージで、思っております。
むずいこと言うなと思っております。
はい。だから、結果的には、ね、白衣が切れるだけの収録会みたいな。
ああ、なるほどね。
まあ、収録じゃない部分結構増やさないね。1本ぐらいは撮ると思うんですけど。
はいはいはい。そうですね。まあまあ、収録メインでやっちゃうとね、ちょっと、
うん。
なんか、目の前のお客さんが、せっかくいるのにってなるんで。
そうですね。はい、で、5月の、まさにその日ぐらいかな、1日とかが、なんと、ナンバー便利図10周年なんですよ。
ああ、おめでとうございます。ありがとうございます。
で、白芸は12年目ですけど、はい、まあちょっとその辺、コロナに負けずに、ちょっといろいろ、軽く物販とかやろうかなと思ってるんで、はい、あの T シャツもある程度アニワギの生命誕生 T シャツもありますし、
はい、
し明治10周年記念 T シャツも僕が大好きな七味郎先生に書いてもらったのもあるし、はいはいはい、であのスーパーロックさんに書いてもらったあの白芸ネーポンと明治ネーポンっていうついにオリジナルドリンクを作ることにしたんですよ。
ああ、そのカクテルの名前とかじゃなくてね。
じゃなくて。
ドリンク自体がもう。
ドリンクネーポンっていう神戸にあった、そのソウルフード的ドリンク、お風呂ドリンクみたいなのがあって。
はい、あれでしょ薄めるやつでしょカルピスみたいな。
いや、本来は瓶やってそれ今、復刻してるとは薄めるやつで作ってんやけど。
あ、そうなんか。
いや、でもちょっと美味しくしてるんですよ、昔より。
へ
もうちょっとそのまんまの味っぽいものと、僕が好きなパッションフルーツ挟むものを作って、ハクリーネーポン、ベニズルネーポンって名前で。作って瓶越しでも売ろうと思ってるんでまた発表しますが、
はい、
そういうこともやりつつやっていきたいなと、
はい、
いうところでございます。
はい、
はい、というわけで神戸イベント、あ、予約をどうしようかな。なくてもいいけど、あ、どうがいいか。
まあ
行くつもりですって方はとりあえず、
いや、まあだサイトは作ったらいいんじゃない。まあそんなとか、
そうですね、
予約の方法は考えたらいいんじゃない。
そうですね、
分かってる方がいいんで、
はい、
はい、
すいません。ではちょっとリンクを辿ってくれという曖昧な告知です。
あ、そうですね。まあもうちょっと先にきちっとやりますけど、はい、まあもしご興味ある方は予定上げといていただければと思います。
はい、嬉しいと思います。はい、はい、というわけでお届けしましたのは部長柏木と
アニワギ博士でした。
皆様、ボコカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる名門ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵熱湯サイン冷凍日清計法。あの頃あれがあったらな、塩漬け燻製アルコール天日の乾燥。 の栄養素。